お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
5月31日水曜日午後のニュースをシドニーから大林がお届けします。4月のインフレ率が 6.8% に上昇しました。北朝鮮が衛星ロケットの発射に失敗、海上に墜落しました。そしてスポーツ AFL、 ホーソンで発生した人種差別の疑いに関する独立調査が終了、会長がコメントを発表しました。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。インフレ率が3月の 6.3% から4月には 6.8% に上昇したことが分かりました。統計局によると金利の上昇にもかかわらず、4月までの1年間で消費者インフレ率が急上昇しているといいます。4月の飲食物の価格は 7.9% 上昇し、家賃は 6.1% 上昇しています。RBA によるさらなる利上げが懸念されています。ANZ のエコノミストはインフレ率が 6.4% に上昇すると予想していました。次のニュースです。議会への声、The Voice to Parliament をめぐる国民投票の実施を可能にする法案が国会の下院を通過しました。オーストラリア国民はアボリジナル及びトレス海峡諸島民の諮問機関を設置するための憲法改正について、今年8月から12月の間に行われる国民投票まで一歩近づきました。自由党と国民党の議員25人が反対票を投じましたが、法案は賛成が121票で可決されました。この法案は1週間にわたる討論と100人以上の議員によるスピーチの末に可決されました。法案は今後上院に送られますが、可決される見込みです。次のニュースです。オーストラリア準備銀行 RBA のフィリップ・ロー総裁は議会に出席し、オーストラリアの中央銀行が職員に低賃金を支払っていたことを明らかにしました。ロー総裁は RBA は昨年、現在スキャンダルの渦中にあるコンサルティング大手プライスウォーターハウスクーパーにこの問題の見直しを依頼していましたが、それはスキャンダルが明らかになる前であると主張しました。ロー氏によると RBA は現在、PWC との新規契約をすべて保留にしているとのことです。
Over the last 4 to 5 years, spending with PWC has ranged between 100,000 and 800 or 900,000 a year, so that's the kind of the order of spend. PWC are going to continue to provide
services. ここ4、5年の間、PWC との支出は年間10万から90万と幅があります。PWC には現行の契約でサービスを提供してもらえますが、満足のいく回答が得られるまで、PWC と新たな契約を結ばないという決定を下しました。そしてそれが実現するまでは、さらなるサービスを求めることもありません。フィリップ・ロー総裁でした。一方、国民党のデビッド・リトル・プラード党首は PWC の税漏れスキャンダルについて、前政権が外部コンサルタントを事前に利用していたことを擁護しました。この一連の事件で PWC には政府の機密情報を漏洩し、外国ハイテク企業の脱税を手助けしていた疑惑がかけられています。リトル・プラード氏はコンサルタントを利用する際にはバランスが大切だと述べています。機動的に動くことで、部門が持っていないスキルを一時的に導入するためのより費用対効果の高い方法を手に入れることができるのです。失礼ながらその後の PWC の行動に問題があると思います。予算のバランスを取る上でオーストラリアの納税者の金を使っていることを理解し、それを効率的に行い、足りてないスキルを得るために一時的に人を呼び込むことができるのであれば、それは常識であると思います。デビッド・リトル・プラウド投資でした。ニュースを続けます。北朝鮮が31日早朝、衛星ロケットと称する被写体を発射。日本政府はこれを受け、 J アラートで沖縄県の住民らに警戒を呼びかけました。北朝鮮はその後、 J 人事偵察衛星打ち上げに失敗し、海上に墜落したと発表しました。NHK によると、これまで日本の上空や排他的経済水域 EEZ への飛来は確認されておらず、航空機や船舶への被害の情報も入っていないとのことです。北朝鮮は5月31日から6月11日の期間中、人工衛星を打ち上げると予告しており、日本は迎撃ミサイルを配備するなどして準備を進めてきました。NHK によると防衛省は今回の発射について、弾道ミサイル技術を用いた人工衛星の打ち上げだった可能性があるとしており、詳しい分析を進めるとともに、今後も警戒態勢を続けるとしています。次のニュースです。国連の原子力担当責任者は、ウクライナで原発事故が起きていないことが世界の幸運だと強調しました。国際原子力機関 IAEA のラフェール・グロッシ事務局長は、モスクワとキーフに対し、欧州最大の原子力発電所への攻撃を防ぐこと、および原子力事故を回避するため、その他の制約を行うよう要請しました。グロッシ氏は先週まで7回にわたって戦闘が行われ、重要な電力供給が中断されたザポリージャ原子力発電所において、5つの原則が守られれば、原子力事故を回避できると繰り返しました。ウクライナ南東部の一部占領地ザポリージャ地方に位置するザポリージャ発電所は、世界でも10本の指に入る大きな原子力発電所です。事務局長はこの施設を回避し、保護する必要があると述べています。重要なのは原発の安全システムを守る必要性について話すことです。そして私たちは非常にはっきりと原発での妨害行為を避けるように言っています。最後にもちろん、これは全ての人に支持されるべきだということです。ラファエル・グロッシ事務局長でした。最後にスポーツ、AFL の話題で、ホーソンのクラブ内で発生した人種差別の疑いに関する独立調査が終了。クラブの会長がコメントを発表しました。ホーソンのアンディ・ゴアーズ会長は、AFL クラブを擁護し、包括的なチームであると述べました。AFL の最高責任者であるギロー・マクラクラン氏は、ホーソンでの人種差別疑惑に関する独立調査について、6人の原告との合意に基づき終了を発表しています。法的措置も提案されており、ホーソンクラブも、はじめの申し立てへの対応について、AFL の調査を受ける可能性が示唆されています。しかし、ゴアーズ氏はそのような事態にならないことを望んでいるといいます。AFL とは現在も様々な話し合いが行われています。もちろんこの件が金銭的な制裁につながるようなことがあれば非常に残念ですが、私が言いたいのは、私たちは最高の意図を持ってこのプロセスに臨んだということです。それを疑う人は誰もいないと思います。アンディ・ゴワーズ会長でした。以上、5月31日午後のニュースをお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。